皆さんこんにちは。今日はこうしてごもごのひとときごもごのチャペルコンサートで、少し楽しんでいただけたらなと思っています。あれはこの人は私の娘です。はい、自己紹介どうぞ。
中山由紀子と言います。
はい、私はこの教会に4年前までずっと出席しておりました橋本るつ子です。よろしくお願いいたします。今日はゆき子さんのバイオリンと私のピアノ、またデュエットソロで、賛美を、神様への賛美をしたいと思っています。でその合間合間に少し証しをさせていただきますので、どうぞ皆さん最後までお聴きください。私たちの最初 の、 信仰の喜びを表す、賛美歌をいたします。ああ嬉しい我が身をという賛美歌です。
変わらないね変わらないねって皆さん言っていただくんですけども、そこのこの写真のですね一番端っこの前の方の端っこの方に写っているのが一番右端に写っているのが私ですけれども、やっぱりなんかね、あの若々しいな、この先生も若かったな野口さんたちももうちょっと若かったなとか思いながら懐かしく見ています。私も、結婚して今年で13年になりましたけれども、14年くらい前にここで婚約式をさせていただいたのを覚えています。街道はね、なんか来るたびに懐かしい思いといろいろ、なんか飛び道場時代の仲間たちと一緒に礼拝を守れることを嬉しく思っております。今演奏しましたのは先ほども言いましたけれども、ああ、嬉しいわのに大きい賛美歌と、バッハの主よ人の望みの喜びを合わせたとても素敵な曲だなと思います。2曲目に演奏しますのは黒人霊歌の深い川という賛美歌です。これは、ゴスペルの中でも特に有名だと思いますけれども、本当に黒人の人が苦しみの中から生まれた賛美歌で、ヨルダン川を越えて主の身元に行きたいというそういう願いを込めた賛美歌です。 まあ、当然のように通ってくれていますけれども、思春期になったらどうなるんだろうと思ってドキドキしていますけど、あの本当にいつも神様の言葉を、聞くこと、もう意味が分かるが分かる前から聞き続けること、ね、賛美し続けることがどんなに、ね、人生でね、あの そうしてきたのとそうしてこなかったので、こう何か違うんじゃないかなっていうふうに今思っています。次に演奏しますのは、メンデルスゾーン作曲の鳩のようにという曲です。メンデルスゾーンというと歌の翼にとかですね、あのなんかこう翼にとか鳩のようにとかもなんか鳥が好きだったのかなとか思ってしまいますけれども、あのとても美しい曲です。この曲は詩編の55編の、詩がついていまして、鳩のように飛べたなら遥か彼方へ飛んでいけるのに、バラの巣を作りとこしえに安らうだろうにというふうな歌詞があります。あの鹿のようにという賛美歌をご存知の方もおられると思います。とっても綺麗な曲ですね。で、鳩のようにっていうのもとっても綺麗な曲なんです。だけどこれを作っている作者はものすごく上乾いているし、あの状況はそんなに美しい感じじゃないさっきもちゃんともう一回読んでみようと思って読んでたら、友達に裏切られたとかね、なんか魂に渇きがあって、もう神様どうにかしてください、どうにかしてくださいっていう、そういう詩が、詩編に載っています。そんなとこからこんな詩、こんな美しいメロディーを作るのか、なんでこんな美しいメロディーを作るのかなと思うんですけれども、やっぱりその渇きの中にいても絶対神様が握りしめていてくださるんだっていう、あのどこか希望が与えられているのかなっていうふうに思います。それではお聴きください。
私の人生を語るにあたって、絶対言わないといけないという人は2人います。まず私の父ですね。私の父のことをまず明かしして、そして主人の方に行きたいと思うんですけれども、私の父は牧師でした。で、本当に神様が一番。もう家族より何よりも神様が一番。で、神様の声を聞いたらもう家族がどうあろうとも神様のその声に従うっていう人だったんです。家族としてはですね、ものすごい迷惑です。 本当に迷惑だったんです。私は小さい頃はもうどんなに貧しくてもいいからサラリーマンの家に決まったお金を入れてくれて、それだけでもいいですから、もうサラリーマンの家に生まれたかった、それをずっとそう思ってたんです。本当に恥ずかしいんですけれども、牧師の家が嫌で嫌で、牧師の子と言われるのが嫌で嫌で、まず名前が嫌だったんです。ルツ子、もうルツ子なんて呼んでくれる人誰もいないんですよ。ズル子とズル子とか、もうそれが本当にこういう名前になったことが嫌で嫌で仕方がなかったんです。まあでもだんだん大人になるにつれてですね、父からいろんなことを学びました。で父は、京都の施工協会というところを開拓伝道しまして、そこがですねまあまあ大きくなってきたら、もうそこで次のところへ行くっていうんですね。せっかく教会が100人150人になってきたら、もうそこでのんと暮らせるのになと思ってたら、そういうことをしていると、神様に頼らなくなる。みんなが神様に頼らなくなるから、僕がいてはいけないし、神様から の示しを聖書から受けたからって言って、ずっと祈り求めていた時に、愛媛県の今治というところの今治教会から招聘を受けまして、そしてそっちに行きました。そしてそこでもまあ本当に教会の方々が本当に大切にしてくださり、教会ももう多くなって本当に住み心地いいなって思って、私の母なんかもうここで一生懸命いたいわって思ってた時に、また父はこれじゃいけない、マルコの福音書の向こう岸へ渡れっていう、向こう岸へ渡れって書いただけでしょこれはと思うんですけれども、父にとっては向こう岸へ渡れ、お前が榎本康郎、お前が向こう岸へ渡れというふうに聞くんですね、御言葉を。そしたらもうそれで今度はどこも将兵とかなくて、もう自分はアシュラムという御言葉に聞いて従っていく、運動を広めたいということで、もうどこにも拠点を据えていいかも何にもわからないうちに教会に辞めるって言って、そして辞表を出してしまったんですね。そしてその後本当に、私や母がもうやめてくれっていうふうにして言った時に、私はもうその時に嫁いでたんですけれども、私の主人に宛てた手紙があるんですね。その手紙をちょっと読みますね。死の宣告、この父は京都にいる時に痔の手術をした時の血液が、悪くてですね、血性肝炎から慢性肝炎になって肝硬変に移行してたんですね。だから無理していけないで、今まで教会にいる時もしょっちゅう入退院を繰り返してたんです。で、死の宣告を受けています。私は体が不調な時、ふと不安になることがあります。家内や子供のことを思うと心が揺れます。でも一人一人が神様の御手のうちであることを思うとき、やはり限られた時間を与えられた福音の証のために捧げねばと思いを新たにさせられるのです。どうかこの私のためにも祈ってください。多少人の誤解を受けても、語るべきことは語っておきたい、聞きたいという人もいたらどこへでも出かけて行って語っておきたいというのが現在の私の心境です。それを私の主人に送りました。そして自分にもしものことがあったら、あなた、お前が家族の面倒を見てやってくれというふうに書いてあったんです。で、私と弟は11違うんですね。11も下なんです。で、妹は弟と年子ですから私と12も違うんです。で、けれどもこの頃ですね、なんか私が若くなってきているのかこの間も母が入院してたんですけれども、私は母と付き添って、まあ、病院の先生からいろいろ聞いたんです。先生、また家族が来ましたらまた同じことしてください、いいですよってしてくださって、で次の日あなたのお兄さんにも説明してきましたなんだろう、私の顔で首やれたと思って喜んでた、まあ、これは楽だったんですけれども、本当に心配、 父はね、私はその時までっていうか、もう御言葉を聞いたら、もう見境なくそれに従っていく人やと思ってたんですけれども、やっぱりそこには父に迷いがあったし、もう本当に不安があったんだなっていうのが、この手紙でよく分かったんですね。で、心配は心配だけでも、神様からの御言葉による語りかけに従わざるを得なかったのかもしれないなと思います。本当に神様の御言葉には私たちを突き動かす力があります。そしてこっちとこっちをどっちを選ぶか。先にゆき子が教会学校、教会に行く方と行かない方とどっちも選べるけれども、私は行く方を選んで今は本当に良かったと思ってるっていうふうに言ってくれた私は嬉しいなと思ったんですけれども、本当にどっちに行くべきかという時に、本当に神様がおっしゃる方に行く時に不安はありますし、確信はないんですけれども、思い煩いは主に委ねて、本当に神様に従った時に、本当に私たちが考えている以上の道を切り開いてくださるっていう経験を父と一緒にさせていただいたことを本当に喜んでいます。で、私もこういうふうに、まあ、父のようには牧師とかそんなにはなれないけれども、牧師を陰で支える信徒として、これから生きていきたいなとその時には思いました。それで、私は牧師と結婚しなくて、普通の私も大好きだ、今でももうほんま主人のこと言うともこういうのへえってなるんですけれども、大好きな人と結婚ができて本当に幸せだなと思っています。で、それでは終わりませんので皆さん安心してくださいね。今から今日は4曲主人が編曲しました賛美歌を皆さんに弾きたいと思います。この一番最初の賛美歌は、静けに川の岸辺をという賛美歌です。で、これもあと4曲ともですね、主人が癌の闘病中に作ったものです。今もこの賛美歌を、編曲している姿が目に浮かびます。きつい抗がん剤 を入れて、そしてやっと外出許可が出て家に帰ってきて、そしたら背中を丸めてこっちに賛美歌を置いて、ここに五線紙を置いて、で一生懸命こう、ね、書いている姿を思い出します。まずじゃあお聞きください。賛美歌の静けに川の岸辺を。Thank you. その大好きな主人はですね、梅高の、大学と短大の先生になって下関に来ました。私はまだ下関なんか来たこともなかったんです。ところが主人が、赴任するということで下関にやってきました。その時には私は、あの子がですね生まれて、そうです、2歳ぐらいだったと思いますね。2歳、1歳ぐらいかな。まあいい加減の母さんなんですけど、そしてあの下の子がその後生まれまして、3歳と0歳ぐらいです。3つ違いなんです。その時で本当に子供も2人与えられ、それから仕事も楽しい仕事を与えられ、そして、家も与えられ、本当に幸せ、私はこんなに幸せでいいんでしょうかと思ってた時にですね、新しい家に引っ越して1週間後に腰が痛いって言い出したんです。あの主人がですね、私はもう引っ越しでも本当にその日クタクタだったんですけれども、主人は僕今からもう一遍引っ越しせえって言われてもできるよとか言って言うぐらい元気だったんです。でも1週間後に腰が痛いって言い出して、私はまだ30やのにそんな痛いのが1週間後に出てくるのとか言ってバカにしてですね言ってたんですけど、どうもおかしいということで、そして病院に行ったところが病院から電話があって、すぐ来るよって言われまして、そしてすぐ行きました。そしたら先生からご主人は出てたんですけど、がんです、腎臓と腎臓のところに大きながんが巻いています、だからそのがんを小さくするか手術でのけることはできません。だから今から抗がん剤をしますけれども、その抗がん剤が効かなかったら3ヶ月か半年と思ってくださいって突然言われた。今まで元気だった人突然そう言われて、もう私も足はガクガクするし、もう本当にドキドキしました。でその時に主人が私に何かおかしいなと思ったんでしょう、ルツ子さん、私は主人から死ぬ最後までルツ子さんと呼ばれてたんです。お前とか言われたことがない、でその時にルツ子さん、僕はクリスチャンだし、天国を信じている、永遠の命を信じているから、僕は死ぬのは怖くないと言うんですね。でもこの病気のどういうふうにこう進行していくかということが知らないとものすごく不安だ、だから病院の先生が言ったことは隠さないで言ってくれって言われて、もう私はどうしようかと思いましたけれども、正直に言いました。ここにこういうがんがあって、それを今から叩くけれども、それを聞いたら良くなる、良くなって本当に悪いところを取ればいいんだけれども、それが効かなかった場合は3ヶ月半年だけは私は余裕いませんでした。それで、1年かなとかいうふうなことを言ったら、僕は頑張ると言って、それから抗がん剤、きつい抗がん剤の治療を耐えてくれました。でその時に、今言いましたように帰ってきて作るのは賛美歌の編曲だったんです。でいつか私たちが家にいる時に峠口先生が来てくださって、そしていろいろ慰めの言葉を言ってくださったんですが、主人はこう言います。先生、イエスさんは病んだ経験はあるんですかね。ちょっと投げられない言い方で聞いたことがあります。先生はね、困られました。先生もあんまりその時は大きな病気をしたことがなく、病気になってこそ本当に病気の方の気持ちが分かるんだと思うんですけれども、でも峠口先生さすがですね。こうやってイザヤ書の53章主は私たちの病を負われて書いてあるよろ、だから主はあなたの病も負ってくださるし、あなたには使命を与えられて、あなたには使命を与えられて、こんな病気で あの病院でこんな治療してるだけの僕に使命があるんですかねって言うんですね。あります。神様は使命がある限り生かされます。使命がなくなったら、たとえ子供であろうとおじいさんであろうと若い人であろうと、命は神様は取られます。だからあなたは使命がある限り生きますっていうふうに言ってくださり、祈ってくださいました。でそれから自分の使命、残された使命は何だろうという思いもあったと思うんですけれども、一生懸命、音楽は専門じゃなかったんですけれども、その、賛美歌の編曲にしたり、それから自分の専門の、日本史の平安、平安なら平安の時代のことを一生懸命病室で勉強して、そして論文をいくつか発表したりして、本当にもう振り絞ってその残された時間を使ってくれました。で、その 4曲の中の2曲目は「イエス君の皆は」という賛美歌です。それをお聴きください。中でしたが、一つアレンジできました。主よ、次の治療がきついです。変えさせてください。多くの方々の祈りに応えてくださいというふうに書いてみました。またこの続きはバイオリンの後でいたします。
はい、そんな大変な時期にもね、全然知らずに、はあはあはあ、過ごしていたのは私ですけれども、後で話は続くんだと思いますけれども、結局私が5歳の時に父は亡くなりました。そこからですね、母は働きに出るわけです。本当に女手一つで、よく育ててくれたなと思うんですけれども、実は女手は2つだったんですね。父の母ですね、私のおばあちゃんが、父方のおばあちゃんが、私が中学校になるまでずっと一緒に高校だったっけ、こんな忘れっぽい親子ですけれども一緒に、大阪から引っ越してきて、夏休み1学期、夏休みになったら大阪に帰る、2学期冬休みになったら家に帰るっていう生活を一緒にしてくれました。もう本当におばあちゃんが大好きで、もう私はおばあちゃんに育てられたのよって言うけど、本当はね、お母さんなんですよ。大好きなおばあちゃんがですね、よく聴いていたのが、フォーレのレクイエムという曲があります。そのおばあちゃんはそのフォーレのレクイエムが大好きで、レコードを、ハムスタイレコードだったんですけれども、レコードがすり減るまで、ニャンニャンニャンニャンになるまで聴き続けたということがありました。私もその曲がおばあちゃんの影響かどうかは知りませんけれども、ものすごく好きで、中学校頃なんかですね、寝るときにそのホーリーのリクイエムを聴きながら、こう手をこう組んでですね、私このまま死んでもいいとかもうこのまま天国に行ってしまいたいなんて思いながら寝てましたけれども、まだ生きています。頑張って 来ていただくではと思いますけれども、大好きなおばあちゃんがおととしの1月に亡くなったということを聞きまして、大阪で大きな教会でお葬式、お葬式葬儀があったんですけれども、その時におばあちゃん聞いてねということで、ホーレのレクイエムからピエリエーズという曲を聴きました。じゃあ聴きください。 次に演奏する曲は、まあ、賛美歌ではないですけれども、鳥の歌という曲を演奏します、これはカタルニア地方のカロリだからやっぱりみたいなものクリスマスの歌ですけれども、カガルスという人が国連で演奏会をしたときにですね、カタルニア地方っていうのはそこの地方の言葉を、ね、禁止されてた時期があります。戦争が終わってカガルスを演奏するときに、皆さん私の国の鳥はピースピースと言って鳴くんですよっていう案内をして歌ったというのが有名な曲です。私この曲がすごく好きで、よくわーっと一緒に演奏するんですけれども、本当に言葉を言えないとか思いがあるっていうのを曲に乗せて、皆さんに何か伝わればいいなと思います。はい、それでは8月の平和を思う月でもあるので、いろいろ思いながらピースピースと聴いていただければ嬉しいです。
連れて行った時に、そのミキ先生のバイオリンをじーっと見て、 私と主人のところに、ゆきこはチークチークがしたいのって言って、チークチークがしたいのって言って言ったので、もう私それが嬉しくてね。で、主人はフルート、トランペット、オーボエ、クラリネット、ホルンっていう管楽器はできるし、オルガンもピアノもできるんだけれども、弦楽器が、ギターしかできなかったんですね。それで誰かうちの子供が弦楽器をしてくれないかなっていうふうに、祈って願ってたんです。そしたら、あっちの方からチークチークがしたいって言ったので、もう喜んで、習わせました。5歳の5月5日だったから、なんか弦のいい時を選びまして、そして、習いに行ったんです。そして、はじめはね、こういう、まあと思って我慢してたんですけど、だんだん私が口を出すようになって、ちょっと待って悪いとか、なんかものすごくこうきつく言ったんですね。で、もう泣きながら練習しました。それで、主人はもうその時亡くなってたんですけれども、おばあちゃんがね、その、大好きなおばあちゃんが2階で下の子供に、グリとグラとか一生懸命ご、本を読みながらね、下の、ゆき子のレッスンの風景をこう、多分聞いてたと思うんですね。それでね、もうかわいそう、もうやめたって、私だったらやめたって、やめなさいって言うかもわからないんだけど、おばあちゃんはじーっと我慢して、私が、もう本当に厳しく、音楽のことを教えてた時に、本当に、支えてくださった。そして、ゆき子が、とか言いながらですね、私のことを多分。それで2階に上がっていって、おばあちゃんのところに行った時にね、もうこれはもう私本当忘れられないんですけど、もうここが橋本のおばあちゃんのすごいとこやなと思ったのね、雪、泣いてる雪子を抱きかかえて、雪ちゃん偉かったね。でもね、昨日の音より今日の方がずっと良くなったよって言ってくれたんです。その、私やったらね、なあもうあんた、なんてことお母さん、なあ、なんか厳しくせんでもええのにな、とか言って言いそうなことを、一言も言わないで、ゆきちゃん、今厳しいこと言われてるのは、きっとこの昨日より今日良くなった音のためだったんだよっていうことを、一生懸命思われてた。子供に言ってくれたんですね。本当にもう、もう名フォローを感謝、心から感謝しています。ところがやっぱり、小学校になったらですね、先生の音と私の音は違うでしょ。当たり前やと言うんですけれども、私のバイオリンは風邪をひいているとか言ってですね、お前の運転が悪いんじゃと思うんですけども、そう言うてこう、やるんでね、もうやめる、もうやめたい。結構言うたんですよ。でその時にね、もう私ももう嫌ですよね、もう子供を怒りながらもうやるのって本当に嫌なんですけれども、ぐっと我慢しらってたんですけど、もういいわと分かった、もうやめたい、もう読めたらいい、やめたらいい、もうお母さんもっとするわその方がとか言って、もうお母さんが天国行った時にお父さんに、ゆきちゃんはね、お父さん、ごめんなさい、続けられなかったんです。ごめんなさいねって、謝ってあげるからって言うたら、天国先生は分かれへんって言うから、なんちゅうこと言うの、お父さんは天国に行ったんですって言ったら、それは分かってるお母さんが行けるかどうか。という感じで続けてきました。本当に今こう弾けるということは、小さい時そういう戦いがあるんです。ね、頑張ってください。はい、うちの娘はうちの孫にバイオリンをやらそうと思ったけれども、もうそれが嫌でやめてるそうです。本当にやっぱりこう何か一つのものを続けてずっと行くっていうのは本当に戦いがあるんですよ、親も子供も。でもそれを乗り切った時にまだ道は見えないんですけれども、なんか喜びがちょこんちょこんちょこんって置いてくださって、でその喜びを味わった時に、じゃあまたやってみようかっていうね、喜びがずっと増えて続けていくと思いますので、頑張ってください。 はい、それで、話を元に戻して主人の病なんですけれども、一時手術ができるぐらいに回復したということで手術をしたんです。そしてね、お腹を開けて本当にすっごい切るんです、あれね。で、ルツコさん、僕薬剤に襲われてる、大丈夫、このお腹を見せるとか言ってね、言ってたぐらいこうガーッと切られてたんですけれども、もう手術の次の日から頑張って歩くで歩いたりなんかして、で、お医者さんが私と主人の言う前で、橋本さんすごいですね、もうね、開けたらがん細胞は一つもなかったです、目に見えるところのリンパ節も全部取ったし、それを組織検査したけれど、もう一つも残ってなかったけど大丈夫ですって言われて、もう本当に喜んだんですよ。本当に私たちの祈りを神様が聞いてくださったと、これ嬉しいと思ってたんですけれども、3ヶ月ぐらい経ってまたなんか腰がおかしい、腰が痛いって言い出して、病院に行って血液検査したところが腫瘍マーカーがまた2万とボーンと上がったんですね。でも即再入院だったんですが、その時にお医者さんに聞いたら、目に見えないものが残っていたんでしょうとか言う、そんなことで済ますんかと思ってですね、もう私もちょっともう本当心が折れてしまったんですけれども、本当に再入院の時は力が抜けてしまって、もうそれまでも主人と二人で聖書を祈ったりしてたんですけれども、もうどうしてもどうしても力が出なかったんです。それでもう子供の世話もできないし、ご飯作るのも今も何時するのも嫌になって、もう本当にもうどこかにもう逃げ出したい、もうどこかに消えりたいって思うぐらい私は落ち込んだんです。で、そうした時にね、一本の電話があったんですよ。それがその幼稚園で、ゆき子が一緒だった子供さんの親御さんで、ルツコさん、私あなたの家の前で6時になったら祈ってるからねって言われたんですよ。はーっとしまして、と思って次の日にマンションの上から見たら1台の車が止まってて、その中でその人が祈ってくれてたんです。もうびっくりしました。そんなに親しい人じゃなかったんです。それから親しくなりましたけど、それまではそんなに親しくなかったんです。その人が病での主人を持った人が落ち込んでるのを聞いてですね、そして祈ってくれて、もうそれで私は目が覚めて、でその人と次の日から一緒に車の中で祈り始めました。でその時から読み始めたのが出エジプト記、出エジプト記を二人で読んで、そして私の父の一日一生を読んで、そして二人で恵みを語って、そして祈って一日を始めてたんです。そうするとね、だんだんだんだん力が出てきたんですよ。それでね、でも神様はね、二日分のパンじゃないんですよ。その日の恵みはその日くださるんです。だから次の日の分までをくださるんです。神様、今日一日私が生きる力を、そして今日一日主人が一番いい治療を受けることができますようにっていうふうに二人で祈っていました。そしてその焦点の祈りによって私はだんだんだんだん変えられていって、そして笑みが出てき、それから力が湧いてきたんですね。そしてそれが亡くなる前の日まで続いたんです。一日もかけることなく。それが山座教会の阿波屋姉妹だったんですね。で、後で聞くと、なんでそんなことしてくれたんって聞いたら、自分も同じことを、子供を亡くして、心臓の子供を亡くした時に、違うクリスチャンの人が同じことをしてくれて、自分もすごく力強かったから、私はしてもらったことをあなたに返すだけやから、あなたがありがたいと思うなら同じことをあなたがまたその人にしてあげたらいいのよって言ってくださって、ああこれが愛の連鎖かと思ったんですね。で、亡くなる前の日まで続いたんですけれども、主人は それで、1982年の、2月24日に亡くなりました。33歳になる1週間前だったんですね。32歳、私のとこよ、今、近江八幡に若い人時々来るんですね。あんたいくつ？って32。その時にうちの主人も死んだわとか言うと、先生そんな言わんでくださいとか言って、ちゃんと生きやとか言ってですね、偉そうなこと言ってるんですけど、本当に若くして、亡くなったんですけれども、その時に私は、まあ、いろいろな力を得たんですけれども、もう一つ力を得た言葉は、父からもらった言葉なんです。それは父がこんな状況やからくれたっていうんじゃないです。父は主人に、わしが死んだ後のことはよろしく頼むって言ったのに、5年後私その頼りにしていた主人も亡くなったんです。だから本当に腹から息の出るものを頼ったらいけないぞということを神様から私は教えられた気がします。でもその父は私にこう言いました。ずっと言い続けたんです。それはルツ子、なんかな、もう追い切れないものとか、なんかもう本当に自分が悲しかったり苦しかったりするときに、なんで私がって聞くなよって言ったんですよ。神様、何のためですか、何のため今これこうあるんですかって聞けって、それをずーっと私に言い続けてくれたんです。なんでですかって聞いたの、絶対わからん、何のためですかって聞きなさい。そしたらずっと何のためですかっていうことを聞きながら本当に生きていった時に、いつかあ、このためかって分かると来るよって教えてくれてたんで、それをね、すごく今本当にそれ言ってくれたことを感謝しています。だから私もよくそのことを言うんですけれども、時々アシュラムセンターとかにこういるとですね、夜中に電話がかかってくるんです。もしもし、暗い声なんです。もしもし、もう私この頃その声で、あ、山岡さんですかって分かるんですけどね、自分はね、こうなんか統合失調症で、もう教会行っても跳ねられて、社会からも跳ねられてるけれども、こうやって電話したらその話を聞いてくれるから、言うてこう電話してくれて、ずっと夜中の2時とかにするんですよね。僕に総理大臣になってくれて言うんですとか言うんですよね。総理大臣はやっぱり大変だから総理大臣ぐらいにしたらとか言って言ったらはっはっはとか言いながらです。でその人にも、私はその統合失調症の苦しみとか分からへんかも分からへんけど、私は苦しい時にお父さんからこう言われたよって言って、こうやってね、なんで私が、なんで私がって言わないで、何のためにって聞けって言ったよって言ったら、この頃はその電話があった時に、あ、山岡さん元気、うん、何のためですかって聞いていますとか言ってね、言ってくれて、だんだん声が明るくなってきたんですけれども、本当にいい言葉を私は残してもらったなと思っています。で、主人が闘病中に作った3曲目の曲ですけれども、これは主人が本当に闘病中に愛した賛歌です。これ英語の訳は I need thee every hour と言いますね。神様、イエス様、私はいつもあなたを必要とします、いつもあなたが共にいてくださいという賛美歌です。恵み深きという賛美歌。 書いてあるんですね、途中で、主よ、今の試みをお救いください。心からお願いします。で、最後には、外泊中、返却ができて感謝、祈りと願いを持って、そしてこれは今生かされていることの証、今家にいるどんなに幸せかっていうふうに書いてました。で、本当にあんな大変な時にどうしてこんな力強い編曲ができるんだろうと私はもう不思議でしょうがないんですけれども、やっぱりその突き上げる何かがあるんですね。苦しみとか悲しみとか痛みとかを超える何かが神様からは与えられる。で、それに突き動かされた時にその力はその人の持っている以上のものが出てくるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、これは最後に、一番最後に、編曲した曲です。これは疲れし心を慰む愛よと言います。で、これはですね、彼はね、主に信頼していました。じゃあ神様は一番いいことをしてくださるから僕は大丈夫とか、今の苦しみは絶対のうちに栄光に表されるから大丈夫って言って、何でも大丈夫って思ってたかって思うと全然違うんです。やっぱりその残したつぶやきっていう題の日記が残ってるんです。つぶやきって。で、それを読むとですね、もう本当に いろんなことが書いてありました。辛い、思い煩う必要がないと言われても思い煩っている、思い煩ってはいけないと言われてもどうしようもない、余計辛い、皆をあがめさせたい、家に帰りたい、家がいい、早く帰りたい、しかしすぐに帰れないのならそれを望むことが苦しみになる。病院生活を愛することができるように。そういうふうにして、本当に一生懸命自分の弱くなる心と、それから神様の言葉と、本当にもう戦わせていたように思います。で、こんなことも書いてありました。希望はあくまでも捨ててはならない。それでいて死を迎える備えをしておかねばならない。難しいって書いてあります。また9回裏まで希望を捨てない、そしてこの世にも執着しない、死と向き合う若き魂の心の叫びが綴られていました。神様を信じている人というのは何でも神様の御心、何でも神様の御心と受け入れることも、受け入れることができる人ではないと私は思うんです。絶望としか思えない状況の中にあって、うめき、苦しみながらも、なおそこで天に顔を上げて、神の可能性にかけようとする人だと私は思います。そしてその時神様は必ず泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださるんではないでしょうか。最後にその疲れし心を慰む愛よというのを弾きます。これをなんで一番最後、そうですね、亡くなる2ヶ月前に作ったんですけれども、もうこの作ってた状況は、もう何にも、治療する術がなくなって家に帰され、そして、5メートル先のトイレに行くにも酸素吸入をしないともう行けないぐらい肺がんがもう出真っ白になって、本当に辛い。夜は寝られず、昼は寝てるけど夜は目が覚めて、本当に辛い夜を送ったと思うんですけれども、この人はその時にこういう賛美歌の歌詞を一生懸命味わってたと思うんです。で、このね、3番の歌詞なんですけれども、ちょっと待ってください。360番
360番の、3節を読んで彼はこう言いました。この3節の訳はふさわしくないって言ったんですね。我が世の望みと照り渡る幸を、道界の虹を仰ぎ望みつつ道をたどらんっていうのがこの賛美歌の歌詞なんです。でも英語の賛美歌を置いて英語で自分で訳をしました。その訳をお読みします。私の苦しみの間も、私を訪ねてくる喜びを、私はあなたに対して心を閉じることができません。私は雨の間も虹を描きます。そして約束は虚しいものでないと思えてきます。それは悲しみがきっと涙拭われるようになるためです。ではお聞きください。疲れし心を慰める愛よ。1番2番3番とだんだん調が変わってきます。そして3番、自分がこの訳を書いているその3番は本当に最後の彼のうめきであり喜びの声であると思いますのでお聞きください。それを今日はバイオリンで演奏いたします。
今ですねオリンピックがあって私も夜中目を越しながら見ていましたけれども、見るのは好きなんですけど、するのはそうでもないっていうのが最近の先生もあれですけど、リレーが銀になっても、あれ どこで頭で測るんですか。ではアメリカのカナダの方が先だったような気がするけど、と思ったら銀賞すごいなと思って見ていました。父がですね、こんな風に偉大な父だ、偉大な父だみたいなのを何年も聞かされて生きてきたんです。で、その30何歳ですか、何回聞いても忘れる。32ですか。自分が32歳ぐらいになった時にですね、やっぱり子供がそのぐらいの大きさで5歳と2歳ぐらいだったんですけれども、この状況で 主人に死なれたら本当に困るなと思いますし、それまでに32までに論文を発表して本を出したふーみたいな、こう自分の親と比べてしまうということよ よくあるかと、皆さんももしかしたら、あ、私お母さんが死んだんだろうとか、そういうことを思う方もおられると思いますけど、やっぱり自分の親とですね、年を重ねていくと、もうお父さんこんなに作曲し編曲していたの私何も成し得てないから、だからまだきっと死なないなと思って、使命を果たしてないなと思うんですけど、こうやってまあ、何かわからないけど、その信仰に突き動かされてバイオリンを続けてまいりました。こんな風に音楽を通して神様を賛美するという、本当にリレーバトンをですね、ちゃんともらったはずなんですけど、次、気がして、バイオリンもね、子供に2人とも一瞬させていたんですけどね、私が狂気の相談になってしまいました。もう、まあ、お母さん、もう追い出してやる、あんた、もうバイオリンしたいなら出てけって怒ったんです。ね、私も言われたように育って私は泣きながら、いや、じゃあやる、上の子はやったって言ってやりました下の子はあれですね、いいんだね、お母さん、私が外に出て変な人に捕まって死んでもいいんだね、それでもあんた母親って怒られました。こんな恐ろしいことを言う娘が、しかもバレリーナと教えてられないと思って、もうやめちまえって言って本当にやめちまったんです。でも私の家の子になるなら、成田の娘であり続けたいならピアノだけをやってくれて、ピアノをやって、上の子はですね、あれでもフルートを続けていますので、今見たら、ここにフルートのための曲だというふうに、今から曲フルートって書いてあるのでね、ちょっと難しいですけど、いつかそのバトン、上の子に今プレッシャーかけて、受け渡せたらなと思っています。あなたはダンスを手が当たって。
最後に振り下げを変えられますよ。 私たちのお二人の信仰告白としてお聞きください。
Thank you.
その時に変わって美しいっていうのがあります。そのコヘレトの言葉にあるんですけれども、そのことあれです。ちょっと歌ってみますね。終わります。ありがとうございます。